人権尊重作文、差別をなくす3つの鍵。松川中学校3年、宮内優香さん。学年は平成29年度現在。結婚は周りの人からも祝福される幸せなもの。私はずっとそう思っていました。しかし結婚差別に関する授業の中で、私の思っていた幸せな結婚が全ての人に訪れるものではなかったと知り、悲しくなりました。授業で扱われた八幡浜市の人権に関する意識調査の結果でも、同和地区の人との結婚を認めるかという問いに 10% 程度の人が認められないと答えています。私たちの身近なところでも、同和地区の人に対する偏見があることに驚きました。こんな差別は許せない、なくさなくてはならないと思いました。そしてこの秋に行われた就職差別や結婚差別を題材にした人権・同和問題学習を学んでいく中で、差別をなくしていくために大切なことを私なりに考えました。差別をなくす一つ目の鍵は、正しい知識や考え方を学ぶことです。就職差別についての学習の際、就職のための書類や面接の質問内容にも、差別につながるものがあることを初めて知りました。答えても大丈夫だと思っていた質問が、実はプライバシーや人権を侵害する可能性があることを知りました。その事実を知らなければ、就職のための書類や面接の結果が差別に利用されるかもしれません。結婚差別を取り上げた輝く生き方を求めてという資料での学習では、主人公の友人である優子が、間違った知識や偏見から差別が起きていると主人公に語りかけます。偏見にとらわれ、主人公との結婚に反対する結婚相手の母親を懸命に説得しようとする主人公にかけた言葉です。この言葉が私の心に強く残りました。これらの学習を通して、差別をなくすためには正しい知識や考え方を学ぶことが大切だと思いました。私は学校での人権・同和問題学習で多くのことを知りました。もしこの学習なくして社会に出ていたら、偏った差別的な考えに流されていたかもしれません。市の人権アンケートの結果にも、人権学習を進めるようになって差別的な考えを持つ人が少なくなっているという結果が出ています。差別をなくす第一の鍵は、多くの人が偏見や世間体に流されない正しい知識や考え方を持つことだと思います。差別をなくす2つ目の鍵は、支え合うことができる仲間を作ることだと思います。そのことを本校にある人権サークル、プログレスでの活動で学びました。プログレスでは、全校生徒でコミュニケーションを図るためのエクササイズをします。このエクササイズを通して、初めて言葉を交わす先輩や後輩と打ち解けることができました。また友達にダメなことはダメと言えるかというテーマの話し合いでは、友達の本音に触れたり、相手の気持ちをより深く考えたりすることができました。これらのプログレスの活動により、私自身も多くの友達も笑顔になることができています。このような支え合うことができる仲間を作ることが、差別やいじめをなくす大きな力になると思います。差別をなくす3つ目の鍵は、差別を絶対に許さないという集団の意識だと思います。就職差別撤廃のきっかけは、鋭い目で差別を見抜いた一人の女子学生の行動です。彼女は、差別的な面接や書類を正しいものに変えるべきだと考え、行動に移しました。その輪が少しずつ広がり、全国高等学校統一用紙の制定につながったのです。また、輝く生き方を求めての中でも、 主人公は優子や婚約者と共に粘り強く婚約者の母親を説得し結婚することができました。勇気を持って正しい行動をしようとすると差別を絶対に許さないという集団の意識の力は大きいと思います。私が初めて学級委員を任された時、最初は友達に注意することができませんでした。注意した後、自分が何か言われるのではないかという気持ちがあったからです。正しいことをしようとしてもできない私を先生は、友達を注意して周りから何か言われても私があなたの味方になりますと支えてくださいました。私が注意した後に続いて同じように注意してくれる友達も増えてきました。それを繰り返すうち、正しいことをしなければならない意識がクラスに生まれてきたように思います。差別やいじめをなくす道のりも私のこの体験と同じだと思うのです。こうした集団意識が差別やいじめをなくす第三の鍵になると思います。これから私は3つの鍵、正しい知識や考え方、支え合うことができる仲間、差別を絶対許さないという集団の意識を大切にして、差別やいじめのないみんなが笑顔で過ごせるような社会を目指して行動していきたいと思います。2月17日に開催した市人権童話教育研究大会で発表された中学生の人権尊重作文です。差別のない社会を築くためには何が大切なのか、この作文からも考えてみてください。そして地域ぐるみでみんなの人権を確立していきましょう。